説教、ただ信じなさい。城本牧師。2016年の新しい歩みを始めるにあたり、私たちは何よりもこの聖書の御言葉を聞いていきたいと思うのであります。そこで今朝詩編121編を取り上げました。これは旅立ちの歌と言われてまいりました。自分がこれから歩んでいく険しい道や谷間、野獣と盗賊の住む山々を越えての旅のことを思うと急に不安になってくる。目を上げて私は山々を仰ぐ。ある人はこの山々をというこの山々をというこの意味について、この尾はですね、自分に対立する、自分に向かってくる、自分に敵対してくる、そういう意味が込められているのだと解説しております。なだらかな山懐に抱かれると、そういう意味ではなくて、山々は困難や苦しみを指すというのです。その心配や不安が咳を切ったように語られている。それが一節の私の助けはどこから来るのかという言葉です。自分は目を上げてみると、苦しいこと、悲しいこと、辛いこと、嫌なこと、そのような山々が自分に覆いかぶさろうとしている。その現実を見ると、我が助けはどこから来るのかと問いを発せざるを得ない。しかし直ちにその不安と心配を打ち消す言葉が語られている。それが二節の私の助けは天地を作られた主のもとから来る。この詩編121編は短いものでありますが、この1節と2節の1節にこの詩編のすべてが凝縮して語られている。心配するな、あなたの出会うであろう苦難や困難よりもはるかに大きい天と地の万物の創造者、全能の神のもとからあなたの助けは来る。その神への信頼を示しています。ジュネーブの宗教改革者であったカルバンは、その礼拝の招きの言葉として、毎週この言葉、私の助けは来る、雨土を作りたまえる主のもとから、この言葉をその礼拝の招きの言葉として聞いたと言われています。この言葉には私たちの礼拝のいつも変わらない神の調べ、神から来るメロディー、詩編の46編には一つの川がある。その流れは神の都を喜ばせる。これは口語訳ですけれども、そういうふうな言葉があります。新教では、大河とその流れは神の都に喜びを与える。そう書いてます。どんなにつらい、厳しい思いを持って礼拝に来たとしても、我が助けは雨土を作りたまえる主のもとから来る。この神の都には、この礼拝には、 神から流れてくる一つの川がある。神の都はに喜びを与える、そういう川だ、そういう流れだ、そういう流れが天から来る、そう信じたときに希望の歩みが始まる、そのことを歌っている詩編であります。ではその神は具体的にどのように働いて私たちを助けるんだろうか。神仏に手を合わすということは日本人が長く行ってまいりました、習慣であります、ね、でその神仏というのと聖書の神というのは一体どこが違うのか、どう違うのか。新約聖書にはこう記されています。未だかつて神を見た者はいない、父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。これはヨハネ福音書の1章の18節であります。神を見た者は誰もいない、ただ神の懐にいる、つまり神と最も近しい関係にあった独り子である神、この方、それは聖書ではイエス・キリストであると、このイエス・キリストが神を示されたのである。イエス・キリストのうちに神の働きがある、聖書はそう書いているわけであります。神仏に手を合わす、一体誰に向かって我々は祈ってるんだろうか、誰に向かって手を合わせているんだろうか。あまりにも漠然としている。しかし聖書は違う、はっきりとしている。神はを見た者は誰もいないっていう、神の懐にいるイエス・キリスト、いたイエス・キリストだけ、この方が神を示されたのである。イエス・キリストのうちに神がいる、これが新約聖書の伝えるメッセージであります。イエス・キリストの働き、それがすなわち神の働き、それが聖書に記されているわけであります。今日の聖書のに記されました一つの出来事、それはユダヤ教の街道長にヤイロという名の人がいた。ところがその幼い娘が病気になって瀕死の状態になっていた。ヤイロはユダヤ教の、いわば街道を司っている責任者であった。そのようなこの社会的な責任はある地位にあったものだった。ところが幼い娘が死にかけていた、その時ヤイロは自分の身分と、自分の身分とか自分の立場というものをなりふり構わずに必死になって主イエスのもとに出かけていった。このなりふり構わずに必死になって主イエスのもとにひざまずく、これが我々の礼拝でありますね。人間にはいろいろな事情があります、いろんな理由があります。しかしなりふり構わずに必死になって主の御前に立とうとする、その熱意がなくてどうしてイエスを信じることができるだろうか、神を信じるということができるだろうか。その街道長ヤイロの姿がイエスを22節に、これは ルカ、マルコ伝の方ですけども、5章の22節に、イエスを見ると足元にひれ伏してと書いてます。イエスを見るとイエスの足元にひれ伏してしきりに願ったと。この一途な思い、キリストに対する態度、これを貫くことができなくては信仰を持つことはできません。そうヤイロの娘から、ヤイロの信仰から教えられるのであります。この一途な必死なそういう思い、何も信仰というのは難しいことではないんですよね。難しいことを知らなければキリスト教信仰じゃないか、そうではなくて、この本当に主の足元になりふり構わずひれ伏し、そしてしきりに願ったという、この思いがなければ信仰は成立しないと思います。他にどんなことがあってもそれは信仰ではないのであります。信仰らしきものであるかもしれません。しかし信仰ではない、まだ未熟なものだ、まだ信仰に至っていない、そういうものではないかと思います。私の娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。その大勢の群衆もそのイエスに従い押し迫ってきた。ところがその群衆の中に長いことを病気で苦しんでいた一人の婦人がいて、その婦人も必死だった。イエス様にすがる信頼によってその婦人が癒された。しかしそのことに手間取っている間に、ヤイロの家から使いの者がやってきてこう言った。お嬢さんは亡くなりました。先生を煩わすには及ばないでしょう。もう来なくてもいい。イエス様はもうあなたは必要がありません。来ても無駄です。もう娘は、お嬢さんは亡くなったのですから。これは大変理性的な判断であろうというふうに思います。イエス様は病気を癒してくれる医者、先生だった。しかしこの時、主イエスはこう言われた。それが36節に、5章の36節に、先ほど読んでいたところにこういうふうに書いてあります。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。この話をそばで聞くというこの言葉は、聞き流すという意味であります。現に口語訳聖書は聞き流すというふうに訳しています。話をそばで聞く、まあそれでも間違いではないだろうと思うんですけど、聞き流したという意味であります。取り合わなかったということであります。人間の理性の世界では、確かにヤイロの家の使いの者が伝えた情報は正しかったに違いありません。正しかったのです。お嬢さんは亡くなりました、この情報は間違ってなかった、正しかった、理性的にそれは受け止められる、そういう情報だった。しかしここで主イエスキリストは、人間の理性では捉えきれない世界があることを示そうとしているのであります。それが神を信じる世界であります。 理性の世界が言ってることが間違いだというのじゃないんです。それをただ捨ててしまえと言ってんじゃないんですよ。それを受け止めるのであります。しかしイエス様はそういう理性の世界とは違うもう一つの世界があるんだということを示そうとしている。人間の理性では捉えきれない世界がある。それがキリストが言われた次の言葉であります。恐れることはない。これは文字通りには恐れるなという命令形ですよね。恐れるな。キリストは何を恐れるなと言われたのでしょうか。この絶望的な状況を恐れるなと言われたのであります。そしてそれに続けてただ死んぜよと言われた。この古い聖書の文学聖書っていうのを読んでみますと、このところの恐れることはない、ただ信じなさいというこの訳でありますけど、これに対してこの文学聖書っていうのは恐るな、ただ信ぜよと、恐るな、まあ恐れ、現代語で言えば恐れるな、恐るな、恐れるな、ただ信ぜよと、そう訳しています。恐れることがないっていう訳は間違いではないと思うんですけれども、何か余裕のある役ではないかと思うんです。恐れることはないよという、なんかそういう余裕のある言葉ではないかと思います。そういう、その状況のニュアンスが感じられます。恐れることはない。しかし、文語訳は恐るな、恐れるな。つまりこれは何を言いたいかっていうと、このヤイロの家から使わされてきた使いの者が持ってきた情報、お嬢さんは亡くなりましたというこの一つの情報をですね、聞いた時にヤイロはですね、ヤイロの心の中はイエス・キリストに対する信頼がガタガタガタと急にですね、急激に急速に崩れ落ちていく。イエス・キリストに対する信頼がなくなっていく。それをですね、そういう心の動きを、ヤイロの心の動きを必死でですね、止める言葉、これが命令です。キリストの命令です。恐るな、恐れるな、ただ信ぜよ。信頼を失いかけて絶望に向かって急速にですね、その崖を転げ落ちるかのようにヤイロの心は、魂は奈落の底に突き落とされていくわけですよ。その転げ落ちるその激しさというものを受け止める言葉、それを必死で支える、それが恐れるなという言葉なのです。恐れることはないっていうような、そういう甘い訳ではダメだと思いますね。私は恐るなっていう、ここにはイエス様がこのヤイロの魂をこの必死で支えている、身をもってその自分の体を張ってですね、支えている、そういう意味がここにはあるのではないか。そして信ぜよと、ただ信ぜよというふうに言われた。ヤイロの気持ちをいわば主イエスはしっかりと受け止めておられる。その緊急の表現が、緊急性の表現、このまま放っておいたならばですね、ヤイロはイエス様から離れていくわけですよ。信仰から離れていくんですよ。それを必死で止めている言葉がですね、このキリストの命令であります。恐れることはないじゃなくて、恐れるな、 この絶望的な状況を恐れるな。ただ死んぜよ。神を死んぜよ。あるいは私を死んぜよ。漠然とした神を信じるんじゃなくて、私を信ぜよという意味がここにはあると思います。先ほど22節で足元にひれ伏してキリストに対してしきりに願った、そのヤイロの謙遜と信頼、その信仰をキリストはここで励ましているんだ。この言葉によって励ましているんだ。ここに立っているのは単なる医者イエスじゃないんであります。そうじゃなくて、人間の生と死の支配者である私を信ぜようと、ここに立っているのはそういう生と死を司っているキリスト、救い主、神、この私を信ぜよとキリストは言ったのであります。新約聖書の中にキリストが死人をよみがえらせたということが出ているのは福音書の中に3回ほどありますね。このヤイロの娘とナインのヤモメの息子、そしてマルタ・マリアの兄弟ラザロを復活させたあの記事でありますね。そしてこのマルコ福音書の記事はですね、あのラザロの場合と大変似ております。イエス様はヤイロの家に着くとどうなってたか、38節に、一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。ユダヤ人たちは大勢集まって泣いていた。ラザロの墓に向かうあの時も、あのマルタはこう言った。主よ、もう4日も経っていますから、もう臭くなっています。行っても無駄です。行かないでください。マルタはそう言ったのです。人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て言われた。子供は死んだのではない、眠っているのだ。直ちに人々が反応しました。人々はイエスを嘲笑った。まさにこの一文は、娘が死んだということを表していますね。理性の世界、涙を流し諦めるしかない悲しい世界、しかしそれは信仰を知らない世界であります。神を知らない世界であります。我が助けはどこから来るのか、絶望して泣くしかない、ただそういう世界しか知らない。恐れるな、私を信ぜよというこの世界を知らない。我が助けは雨土を作りたまえる主のもとから来る。イエス・キリストは天地が作られる前から神と共にあった存在です。その神の懐からこの地上に遣わされて、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、 雷病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。そうキリストは語られました。この言葉の元になったイザヤ書の言葉にはさらに次の言葉が続いている。荒れ野に水が湧き入れ、砂漠に川が流れる。イザヤ書35章。キリストは私たちの心、その荒れ野に、その砂漠に水を湧き出させ、救いの川を流れさせてくださる。神の都には天から一つの救いの川が流れている。キリストはヤイロの娘の手を取って、タリタクムと言われた。これは、少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味であると41節にその説明が記されています。少女よ起きなさい、私はあなたに言う、私はあなたに言う。神の懐にいた私があなたに言う、起きなさい。少女はすぐに立って歩き出した。それを見るやいないや人々は驚きのあまり我を忘れた。しかしキリストはこのことを誰にも言わないようにと戒められた。この出来事は死人がよみがえった、そういうことがあったそうだね、大変なことだったね、驚くべきことだったね、そういうものとして終わってしまってはならないんだ。そうではなくて、キリストに対する信仰を引き起こす、キリストに対する信頼を引き起こしていく、我々に信仰を生じさせる、そういう出来事なんだ。だから弟子たちの中でも3人だけを連れて行ったし、このことを誰にも語るなと言われた。これは秘儀だ。一般の人々が読んだ時に、ああそういうこともあったそうだね、そういうことに終わらせてはならないんだとキリストは言われた。マルコ福音書はそのことを私たちに語っているわけで、私たちの人生には理性的に考えるならば絶望と思えることが必ず起こってまいります。そういう時に私たちは理性の声を否定するのではなくて、それを認めた上で主イエスがなさったように聞き流さなきゃならない。それは無視することではありません。聞き流さなきゃならないんであります。そして主イエスの命じる声に従っていくのが信仰であります。恐れるな、ただ死んでよ。ヤイロはこの出来事を通してキリストを信じたのです。私たちもヤイロが、キリストがヤイロの娘になさった技を思い起こし、ひたすらイエスキリストを信じるのであります。イエスキリストがラザロの墓でなさった技を思い起こし、ただイエスキリストを信じるのであります。ヤイロの心にはこの出来事を通してさらにイエス・キリストを信じる 信仰によって救いに入れられていった。ヤイロの信仰がヤイロを救ったのです。信じるとはヤイロがしたように主イエスの足元にひれ伏して、その全く謙遜においてしきりに、これは忍耐深く願うことであります。その時我が助けは雨土を作りたまえる神の力によって私のうちに、キリストにある救いを神は必ず作り出してくださる。主イエスはよみがえなされたヤイロの12歳の娘に食べ物を与えるように命じられました。そのように主イエスキリストは私たちの魂の養いのために御言葉と聖餐をお与えくださったのです。先ほどの詩篇121編の続きにはこういう言葉があります。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。この主の足元にひれ伏しながら、この主と共に2016年のこの1年を歩んでまいりましょう。ここに私たちの確かな歩みが一歩一歩築かれていくからであります。お祈りします。父なる父なる御神様、2016年の新しい出発にあたり、あなたの御言葉を聞くことを許されて心から感謝いたします。誠に私たちには不安だけではなく、さまざまな患いや、さまざまな怒りや、さまざまな嘆きが満ち溢れています。主、我らの心をあなたが慰め、あなたに対する誠の信頼と真実を持ってこの一年の歩みを始めることができますように。全能の御神が私たちすべてをご存知であることを知り、真理に立って誠の平安を得て歩み続けることができますように。新しい年の新しい週間の始め、良き戦いを戦うことができますように、聖霊の導きを与えてください。御言葉の支えを与えてください。ただいまより主の聖餐の恵みを受けます。どうか悔しくだけたる魂を持って、この豊かなあなたの愛と恵みを受けることができますように、この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。